山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学部の入試について、山梨大学教育学部入試委員長の大内邦康先生に詳しいお話を伺っていきます。では大内先生、よろしくお願いします。
大内です、よろしくお願いいたします。
早速ですが、山梨大学教育学部の大学入試、あさってから始まるんですよね。
そうなんです。あさって11月20日ですけれども、学校推薦型選抜1、いわゆる推薦入試が実施されます。この学校推薦型選抜1では、昨年度から仕組みを大きく一新して、これまでコースごと、つまり言語教育コースとか生活社会教育コースなど、分野ごとに少し大くくりに募集してたものから、はい、国語、理科、社会などのように、教科単位に枠組みを変えて募集をしていまして、さらにその募集人員を19人から44人に2倍以上に大幅に増やして実施しています。
19人から44人ということで、かなり増えた印象がありますけれども、昨年度から仕組み自体も刷新して実施をしてらっしゃるということですね。
はい、そうです。
そんな山梨大学教育学部について、改めてご紹介お願いできますか。
はい、わかりました。教育学部というのは、学部それ自体がユニバーシティ、総合大学のようなものです。もちろんですね、優秀な学校の先生を養成することを重要な使命としてるんですけれども、在籍している教授陣は教科教育と呼ぶ教育の専門家の先生方に加えて、国文学の専門家とか、宇宙物理学の専門家とか、栄養学の専門家など、教科専門と私たちは呼んでるんですけれども、各専門分野のスペシャリストの先生方も在籍していて、共に協力しながら、教育養成に当たっています。
はい。
良い先生になるためには、教育の達人であると同時に、その教える分野の達人でもある必要があるからなんですね。
教科教育の教授に加えて、さまざまな分野のスペシャリストの教授が集まって教育学部になっているんですね。
はい。
ちなみに大内先生のご専門についても少しご紹介いただけますか。
はい、私のはちょっと変わってるんですけれども、
はい、
もともとトロンボーンという、伸ばしたり縮めたりする楽器の演奏家でして、管楽器の演奏と教育というのが専門分野です。で、大学に演奏家がいるっていうのもちょっと不思議な感じがするかもしれないんですが、音楽の教員を目指す、経には、学校の音楽科教育の先生に加えて、ピアノ、歌、作曲、音楽学のスペシャリストが教鞭を振るっておられます。私自身も他の先生のご専門を知って、そんな分野があるんだと驚くこともよくあります。
音楽一つとっても様々な分野があるわけですね。
そうですね。
トロンボーンはもう長くやってらっしゃるんですか。
もうそれは子供の頃から やってますね。
そうなんですね。はい。そんな大内先生が考える山梨大学教育学部の良さはどういったところでしょうか。
はい、そうですね、山梨大学の教育学部というのは、他の都道府県の国立大学に比べると、大変規模が小さいんです。ただその分ですね、少人数制のきめ細やかな教育が行われるところが特徴だと思います。自分の興味のあることを、教育の教授や専門分野の教授と近しい関係の中で、とことん深く学ぶことができるというのがいいところだろうと思います。
はい、少人数制ということで、一人一人と丁寧に向き合っていただけそうだなということを感じました。
はい。
さて、早速あさってから学校推薦型選抜1、いわゆる推薦入試が始まるということなんですが、はい、こちらの出願はもう終わっていますよね。
そうですね、もうこれ終わってます。
はい。次の入試は2月の25日の一般選抜前期入試、そして3月12日は後期入試と続きますが、こちらについて具体的に教えていただけますか。
はい、 前期後期この2つの入試の出願というのは、1月15、16に実施される大学入学共通テストの受験を必須条件としているんですけれども、こちらは教科ごとではなく、コースごと少し大くくりの募集になります。そして、前後期いずれも1月24日から2月の2日が出願期間となっています。
はい。
で、共通テストでですね、受験しなければいけない科目とかその配点っていうのは、コースごとでも違いますし、前期と後期でも違ってきます、選択肢がとっても多くてですね、大変複雑ですので、ここで十分にご説明できませんので、ぜひ山梨大学のホームページからですね、入学者選抜要項とか学生募集要項というのをダウンロードしていただいて、志望のコースの情報を確認してみてほしいと思います。
はい、詳しくはぜひホームページをご確認ください。その中でも教育学部では前期後期ともに特色のある方法で選抜を実施されるんですよね。
そうなんです。山梨大学では推薦入試前期後期それぞれに違った視点観点から志願者の能力や適性を判断していまして、
はい、
たった一つの価値観で入学者を決定しているわけではないんですね。
うん。
そのため前期と後期でも試験内容が、異なってきます。例えば前期なんですけれども、すべての受験生に集団面接を課し、大学独自に作成した個別学力検査というのを実施します。
はい。
この個別学力検査の科目もコースによって異なっています。例えば幼少発達教育コース、障害児教育コース、生活社会教育コースでは英語のみ、言語教育コースでは国語と英語、
うん、
科学教育コースでは数学と理科、芸術身体教育コースでは実技検査となります。
はい。
一方後期では全ての受験生に、個別の面接を実施していまして、個別学力検査というのは行わないんですけれども、共通テストの得点を利用して前期とは配点を変えて学力を見ています。ただし、芸術身体教育コースについては前後期ともに実技検査がありますので、ここはご注意ください。
はい。前期は集団面接、そして後期は個人面接があるということで、受験生の皆さんはこういったね、面接に対する対策というのも必要になってきますね。
そうですね。はい。
こうした試験では主にどういった力が求められるんでしょうか。
はい。例えば筆記試験ですとか、実技検査といった個別学力検査では、その分野の学力とか能力がこれから大学で学習するのに十分に対応できるかを見るものなんです。一方、集団面接や個別の面接では、志願者の志望動機とかアドミッションポリシー、それからこれまでの活動実績などを話題としてお話をする中で、その方の人物や人間性、本学の教育や教職への適性を見ていくものなんですね。
はい。
で、私個人的な意見と感想なんですけれども、
うん、
面接ではですね、たくさん練習したセリフを一字一句間違えずに発言するというよりは、その方の熱意や誠実さが生で伝わってくるものであってほしいなというふうに思っています。
あ、そうですね。面接っていうと構えてしまって、間違えないでしっかり言わなきゃとか、暗記したものを言うっていう気持ちになってしまう、ね、生徒さんもいると思うんですけれども、はい、うん、流暢じゃなくてもね、その熱い思いが伝わった方がいいですよね。
そうですね。はい。生のその方が伝わってくるものの方がね、ずっといいと思いますので。
はい。わかりました。では、山梨大学教育学部入試委員長の大内先生から、高校生や親御さんに向けてメッセージをお願いできますか。
はい。山梨大学教育学部では近年ですね、特に教員養成ということに力を入れていまして、通常の教員養成のカリキュラムに加えて、教員採用試験合格に向けた特別なプログラムも非常に充実しています。特に先生になりたいと思っている学生さんにはとても有益だと思います。さらに教員としての実践的な力を高めたい学生さんには、卒業後に2年間の教職大学院への進学という選択肢も用意されています。
うん。
ぜひ山梨で深く学ぶという選択肢をご検討いただけたらなというふうに思っています。 詳しい情報は最新の情報とか詳しい情報は山梨大学のホームページを検索してぜひ入手していただきたいと思います。大学のホームページは山梨大学で検索するとすぐに出てきますので、そこに入試情報というリンクがありますので、そちらから入ってぜひ見てみてください。
はい、詳しくは山梨大学のホームページの入試情報のリンク、こちらをチェックしてください、
はい、
大内先生、本日はお忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。